赤十字の心に生きた医師、三上豪太郎物語。青森県佐井村唯一の名誉村民である三上豪太郎、仁愛の精神のもと地域医療に貢献した医師である彼は、日露戦争に軍医として従軍、仮包帯所でロシア兵に囲まれた危機的状況で手縫いの赤十字の旗を掲げ、多くの負傷者の命を救いました。今年生誕150年を迎える彼の人生をたどるとしましょう。この番組は赤十字の旗ひるがえる里佐井村の協力でお送りいたします。原作竹波和夫著、よみがえれ北の輝き、赤十字の心に生きた医師三上豪太郎物語より、第5話戦場へその1。豪太郎さんは東京に何年もいたのに、選ぶらないし話しやすくて本当にいい医者様だ。佐井村に戻って医者となった豪太郎の評判を聞きつけ、大間や大畑からも患者が来るようになりました。父死刑が亡くなってから火の消えたようだった三上医院は再び活気を取り戻しました。暑い日の午後、子供をぶった父親らしき男が汗みどろになって立っていました。どうしたんです？耳に石入れてしまって耳聞こえなくなるべが。今見ますから、そこで休んでいてください。そう言っても父親は子供から離れようとしません。ほら取れた。豪太郎は小さい石を示しました。旦那様ありがとうございます。このわらしは一人息子で。父親は子供を抱きしめるとポロポロ嬉し涙を流しました。
あの旦那様、急いできたもんでチェーン壊せてきたんです。
あ、いいですよ、ついでの時に届けてもらえば。豪太郎の頼もしい仕事ぶりに目を細めた志賀婆さんと母峰は、豪太郎の縁談を進め、明治28年、1895年12月、菊池清と結婚しました。ある吹雪の夜中、豪太郎は突然妻に起こされました。あなた、なんか音がしません？風の音に混じってドンドンという音が聞こえます。急患だ。慌てて戸を開けると、肌を突き刺すような風と一緒に雪まみれになった人が飛び込んできました。
旦那様、娘がおかしいんです。喉ぜいぜいさせて息が止まりそうなんです。
豪太郎は猛吹雪の暗闇の中、往診に向かいました。もしかしてジフテリアでは？そうであれば手の施しようがない。その年、佐井村ではジフテリアが流行し、たくさんの子供が死んだのです。ジフテリア治すには血清療法が有効なのですが、豪太郎の病院には血清がありませんでした。豪太郎は東京の伝染病研究所へ入所。そこは世界で初めてジフテリアの血清療法を生み出した北里柴三郎が所長を務める有名な研究所でした。3ヶ月間治療法を学んだ豪太郎は、佐井村の伝染病予防院に選ばれ、地域のために尽くしました。明治37年、1904年、日露戦争が始まりました。豪太郎も3人の子供を妻に託して、弘前の野戦砲兵第8連隊補充大隊へ入営。当時豪太郎が母に送った手紙の一部です。この隊の軍医は私一人で、部下は看護師が一人。部隊の人数は中隊長以下180人ばかりです。ひとたび出征となれば、生きて帰るか死んで帰るか分かりません。私のいない間、どうかこれまで通り、家のことをよろしくお願いします。明治38年、1905年1月、豪太郎の部隊は中国の大連に上陸しました。赤十字の心に生きた医師、三上豪太郎物語。この番組は赤十字の旗ひるがえる里佐井村の協力でお送りいたしました。語りは中島美香でした。